皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第36回目。先週に引き続きゲストに物販会員の加藤隆二郎さんをお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。で、今その加藤さんのメインとなってるメーカーは一つなんですか？その
売上の半分を占めてるのが一つで、まあ、それをまあ仮に A級メーカーとするなら、うん、2番手ぐらいがもう2つぐらいなんですよね。
あ、なるほどなるほど。
でこの3メーカーぐらいで売上の7、8割ぐらい占めてて、残りちょっとそのちまちましたのが、
なるほどなるほど、
3メーカーぐらいやってる
とか。なるほどなるほど。それは関連性のある商品なんですか、そのメーカーごとは。
全く関係ないですね。
あ、全く関係ないんだ。
そうです。その今 B 級メーカー2つは総代理は取れてないんですよ、
うんうんうん、1
つは取れたんですけど、今準備中で、無線が絡む商品で技的のことでちょっと今詰めてて。
あ、なるほどなるほど。
なんかメーカーが全部取ってくれたっていう、なんとか詰まったんですけど、もう1個の B 級商品も取れたらその3本柱みたいな形ができるなと思ったんですけど、ちょっとそこはまだうまく話が進んでないですね。
うん、そういう場合って楽天で売れる場合ってどういうふうにするんですか？同じショップ内で売っちゃうんですか？
全然同じショップ内で。でも全然出さないですけどね。バナーとか一切出さないですけど。
なるほど。
で僕サイドバーとかもないですし。
へえ。
だから意味ないとこに勧誘させても意味ないなっていうから。商品やまだ貼ったりしますけど、全く関係ないのには。
なるほど。
あんまりやらないですね。
じゃあその検索だけで引っ掛けるみたいな感じなんですか、そうすると今の。
そうですね、メイン商品から入れていくつかそういうクロスセルの方に持っていったりとか、
なるほど、
まあ、ちょっと関連商品に流してみたいな。
でちなみにその、はい、3メーカーの登録点数ってどのぐらいなんですか？
1メーカー、一番売ってるメーカーは2商品ぐらいですけど、
お
1商品につきカラーバリエーションが5つぐらいなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
カラーバリエーションでは5つありますけど、その物自体は2つ。
そうすると、まあ、ページで言うと2ページってことですか？
2ページですね。
お
そこはもっとね、そのメーカー内の商品をもっと横展開してもいいかなと思ったんですけど、僕が追いつかなかったっていうか、今年は今やってる途中ぐらいでもうちょっと増えるかもしれないですね。
あ、なるほどなるほど。でもその要は単品通販の一つの山がそこでできたから。
そうですね。
あと横展開ですもんね。
そうですね、そのメーカー内で横展開して、うん、ちょっと中谷のやつを
全部。じゃあもう全然来年の数字見えましたね、加藤さん。
いや、もう来年はまたさらに行きたいんですけどね。
行きたいんですけどね。
オールメンバークラスまで持ってきたいんですけど、ちょっと頑張ってまたコツコツ
やってます。その単価だったら軽く行くんじゃないですか。
あ、でもやっぱりまだ単価が安いの方も売れたりするんですよね、どうしても。単価が安いその別の競合商品も売れたりするんで。
ああ、そうなんだ。
どうやってそっちにこう流れないように、絶対にもう品質なアピールしていこうかなって、試行錯誤中ですね。
なるほど、なるほど。 じゃあ3名かのうち、まあ、そのあとその他のメーカーは何商品ぐらいの登録なんですか？
まあ、その売り上げを作っている3つのメーカーは、まあ、1名、一番上というのはさっき言った通りで、もう1個今度独占販売権取るのは1つだけ。
お
う
お
うまあ、ちょっと付属品とか、なんていうんですかね、そのあるんですけど、ちょっとカバーとか、そういう品がもう2、3あるぐらい。もう1個のメーカーは完全に1個ですね。
はあ、そうすると、ページ数で言ったらもう5ページもないぐらいなんですね。
5ページないですね。5ページ弱ぐらい。
すごいな
これ。商品点数もかなり少ないですよね、僕の場合は。
本当に、じゃあもう、単品通販で、
そうなんです。
ガンガン売りまくってる感じですよね。
まさにあの思想が、販売思想がもう、
ねえ。
お世話になっている
。ねえ、そんな加藤さんですけども、その私と萩原さんがそのセミナーをやった、
はいはいはい、
あの楽天攻略セミナーでなんかすごく納得したっていうか、
そうですね、あの伝説のあの
伝説のあの去年の11月ぐらいですね、やったのが。
そうなんですよね、あれが本当に僕の中でその単品通販、うん、当時単品通販って言葉を知ってたかもよく分かんないですけど、まあ、単品通販の思想がすごい自分の中にこう腑に落ちた瞬間で、だからずっとなんかモヤモヤはあったんですよね。もっとこうスマートにっていうか、うん、メイン商品を例えばカテゴリーで1位にする方法はないんだろうかとか、
うん、
で菊池さんがSNC ってまあちょっと、うん、別のコミュニティで、ゲスト講師かなんかでやってて、
そうですね、はいはい、
だから楽天の月商とかなんとなく聞いてたんですよ。だから、多分この人たちは、なんか俺の知らない何かを知ってるなとかって思ってたんですよ。なんとなく。
なるほど。
今僕に知らない何か知ってるんだろうな、この人たちはずっと思って。それがまあ、本当に体系化して教えてもらえたのが、楽天攻略セミナーで。なるほどって感じですよね。
でもその楽天攻略セミナーを聞いて、
はい、
売り上げを作ってるのはアマゾンなんですよね。
そうなんですでも結局その楽天攻略セミナーで学んだことをアマゾンに持ってったっていうことなんで、
そうですよね、そういうことなんですよね。
それは別に嘘言ってるわけじ
ゃない。いやいや、いいんですよ。でも、あの結局その販売の仕方って、
はい、
あのやっぱ楽天だろうがアマゾンだろうが、確かにそのプラットフォームごとに特徴ありますけど、
そうですね、
あの考え方はどちらも一緒なんで、
そうですね、
うん、それをどう表現するか、そのどこでどうやってページに表現するか、うん、あの違いだけですからね。
そう、うん、萩原さんもなんかそういう、あれは楽天攻略っていうより、とにかくその EC 全体で通用する、
そうそうそう、
本質的なものだって、まあ、本当その通りだな。
そうなんです、そうなんです、うん、それを、まあ、あの楽天のプラットフォームにはめてこう説明しただけであって、やっぱりあれが考え方がやっぱり今の物販のやっぱり元にもなってますし、
そうですね、うん、
ね、それで加藤さんの売り上げがね突き抜けちゃったわけですからね。
いやー、でも本当に行きましたね。まあこれで終わりじゃないけど、
うん、
初めてあの300件に交渉して挫折してた方が懐かしいですよ。マイクロソフトに正直してくれって言ってた頃は。
5回ぐらいメール送ったんですね。
ダイソンはね、ダイソンはちょっといいところまで行ってたんですけど、ちょっとダメでした。なんかちょっと雰囲気、いけるかなって雰囲気出たけど、やっぱダメでしたね。
でもダイソンの総代理店なんか取っちゃったら大変でしたね。今頃ね。
完璧ですよ。その相談っていうので俺にできるはずがないですね。なんかそんなこともありましたけど、本当にでもあの楽天攻略セミナーの幅が、
うんうん、
僕も元はそれなんか点数200点とかの転売時代もあったんで、
あ、そうなんだ。
いや、最初の転売時代は、単純転売時代はあったんで、
うんうん、
やっぱその時の闇っていうのもおかしいですけど、
うん、
その時の大変さと今やっててこう、
うん、
なんていうか、やるべきことに集中できるっていうか、またその商品を売っていくプロになるっていうか、なんかやっとこう、これでいいんだなって思うビジネスモデルになった感じですね。
なるほど、なるほど。いやー、嬉しいですね。なんかそういう風になってくると、聞いてて、聞いててやっぱり楽しいですね、そういう話は。
ありがたいですよね。いくらでも言いました
ね。まあそんな加藤さんですけども、今度はあの台湾で、
そうですね、
またセミナーをやっていただけるということで、
やらせていただきます、
ね、もう楽しみなんですけども、
ちょっとお手柔らかい
もう 海外で初ですよ、セミナーをやる。
そうです、そうです。だからわざわざ台湾まで来てこれかと思わせないよ、気合入れてやろうと思うんで。
もう準備の方はどうなんですか、進んでる感じなんですか。
やっぱりぼちぼちちょっと構成を考えて、ぼちぼち肉付けを始めようかと。
なるほど、なるほど。その台湾セミナーなんですけど、
はい、
まあ12月の3日に、台湾でやりますけど、どういった内容でこう話していただける感じなんでしょうか。
まあやっぱり壮大ビジネスっていうと、うん、結構壮大でビジネス自体は結構前からやられてたんですよ、ね、壮大。だから、まあ、それは B2B みたいなのがメインなんですけど、うん、僕がやってる壮大でビジネスって、そう、今までのとちょっと違うんですよね。壮大っていうのを取ることは取るんですけど、
うん、
オンラインがしたいっていうか、商品リサーチも、展示会、海外の展示会とか行かないでネット上でやりますし、あの前はほぼって全部楽天とかアマゾンの EC で売るんで、なんか今までの壮大ビジネスとなんか単品通販がくっついてみたいな、そんなにハードルが高くないの、この前ざっくりなんか売上がとか利益率だって話したんですけど、多分あれ聞いただけだと、で、何やればいいのっていう話ですね。
確かにね。
なると思うんですね。あれで、そうかってできるはずはないと思うんですんで、ちょっとその、一個ずつリサーチから交渉から、まあ、なんだろうね、リサーチから始まってテスト販売して、で、取引ができたら今度は総代理店の交渉して、みたいな、その後どうやっていくといいよ、みたいな。僕も一応2、3年やってるんで、まあ、今日踏まえちょっと、具体的な、こんな感じでやると、そうなんですよ。セミナー聞き終わった後に、聞いてくれた人がもう自分で勝手にできるようになる。できればいいかなと思って。
なるほど、なるほど。じゃあもう、ワンステップ、ツーステップ、スリーステップみたいな、こう、段階を踏んで。
そう、だからもう作業レベルの話をちょっと、してみようかなと。
もう楽しみですね。
もうそうだ、タメ分まで来させてね、変なこと喋れないですよ。
まだね、ちょっと台湾行くかどうか悩んでる人がいらっしゃると思うんで、
はい、そうですね、
ぜひ、ポチッと押してもらって加藤さんのセミナーにこう聞きに行ってもらいたいんですけどね。
そう、僕も別にコンサルとかやないんで、分からないことだったらその日のうちに聞いてもらったら早いと思うんですよね、もし興味があればですけど、まあ、それでちゃんと紹介していただいて、日本に帰ってきてやってもらえれば、僕自身やってて結構このビジネスは面白いなと思うし、
いやね、本当聞いててね、楽しいんですよね、加藤さんの話って。
本当ですか。
うん、楽しい。聞いててなんかワクワクする。
ぜひその販売力に腕がある、腕に覚えがある人もない人もやってもらうと面白いかなと。
面白い、面白い。
コンサル生とかも結構みんな、みんなじゃないですけど、まあ、ちゃんとやってくれる人は100万、利益100万ぐらい出してくるんで。
あ、すごいですね。
そうなんです。だから、再現性っていうのもそこそこあるんじゃないかなって僕は、ひそかに思ってるんですよね。
いや、十分あるんじゃないですか、そこまでいっちゃってればね。
そうですよね。中国人が今、すごい人気でやってるので、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、もう一個は別の道もあるっていう意味で。やってもらえると、やってもらいたいですし、別の道もありましたねって言ってもらえるようなセミナーにちょっと頑張ってしようと思います。
うん、 だからそのどっちかっていうとその単品通販の話の、はい、その流れっていうか始まりか、うん、始まりっていうとどうしてもなんか、中国輸入で OEM 作って、うん、みたいな、うん、そんな感じで、はいはい、思ってる方の方が大変だったと思うんですよ、うん、今までの、はい、その物販の中で、
はい、
でもそのね欧米商品で、
はい、
メーカーのねもう今本当にあの確立できてる商品を総代理取って、うん、独占販売で売っちゃいましょうみたいな、うん、なかなかちょっとねそこにたどり着くっていうか、うん、まあやってる人はやってるんでしょうけど、
そうですね、うん、
でもここまでその単品通販で売り上げ伸ばしてるっていう人はそうそういないと思うんで、
あんま
聞かないですね、
同業者ってあんまりいないんですよね、だから、うん、そもそも、
うん、
B2B が多くて、総代理ビジネスっていうのは。
なるほど、なるほど。うん。ですよね。みんな、
総代理ビジネスをやってて、挫折した人も、もしかしたら、こう、やり方変えたら、また、そっちでもやれるかもしれないし。
でしょうね。
まあ、そういう、リベンジ的な意味合いでもある
やつなんですよ。過去にね、うん、総代理取ったんだけど結局売り上げ作れなくてみたいな。
そうで僕はその B2B の総代理の知り合いも結構いるんですけど、
うん、
僕の知る限りですね、僕の知る限りでは今のところ一人もうまくいってる人を見たことない僕の知る限りだから、まあ、なんかそれはそれであるんだと思うんですけど、いいやり方が、
うんうんうん、
総代取ったから絶対 B2B で売んなきゃいけないなっていうのはない
わけではないですよね。
ないですね。
うん。
だから全然この、あれですね、単品通販スタイルで売るのもありだし。
そうだよな。やっぱりメーカーと直で繋がって、はい、もう販売の方を俺に任せてくれっていうぐらいで、
やっちゃった。あ、そんな感じですね。
うん、うまくいくんでしょうね。B2B だと結局問屋さんでしょ、考え方は。
そうなんですよ、
商社だもんね。
そうなんですよね、どんどん買い叩かれ
るっていうか、で結局その小売りの企業っていうか、うん、こういう小売りしてくれる人に、
はい、
要は買ってもらわなくちゃいけないから。
そうですね、
うん、で LP どうのこうのって話じゃないですもんね。もう
そうなんですよ、だから B2B で小売店に卸していくってなると、
う
ん、小売店の棚って結局限られてるんで、
そうそうそうそう。
すごいその限られた枠にどうねじ込むかってなってくると、やっぱりどっちの確率がいいかとかってその話になってきちゃう。
しちゃいますよね。
でもネット販売は棚の数なんて自分で作れますからね、棚、
うん。
そこは無限にあるんで、うん、自分のやる気しないでいくらでも販売をやってくる。
うん。いいですね、この。総代理店ビジネスは本当に
素晴らしいと思いますよ、ね、
まだまだね、加藤さんに伸ばしてもらって、
ん
まだまだ伸ばしてもらってドーンとちょっと派手にやっていただきたいですけど、
いやちょっとあんまりプレッシャーかけられると弱いんですプレッシャーに弱いんでで
もやっぱりね、その物販の中でここまで の, その事例を話してくれる方ってなかなかいないんで、でも本当貴重な、話をしてもらって、ね、あのためになる方は本当多いと思いますよね。
僕もいろいろと楽天攻略セミナーが始まり、この物販コミュニティにお世話になっているので、僕が出せる情報はそっち側の販売の方に関してはもう何枚の上手な人たちがいっぱいいるんで、こちらは何というか、その代理のこう、仕入れの方はちょっと結構やってきたので、そっちならまあ話せるかな。
でもそれに伴ってやっぱり、加藤さんも、あの、販売の方は、やっぱスキルが上がってきたから、それだけの実績が上がってきてるっていうことでしょうから。
はいはい。
ね、やっぱそれで結果につながってるわけでしょうから。
ありがとうございます。
ね、その総代理だけ取ればいいだけじゃないでしょうからね。
そうなん、総代、 なんかそれはちょっと本当に誤解すると危険な。
うん、
なんか総代理店とか独占販売店って、うん、なんてそのなんか名前かっこいいじゃないですか、うん、総代理店、うん、独占販売店ごつくて、うん、それ取っただけでもう上がらんじゃないかみたいな、ね、
イタリアのどこどこの商品のこういうメーカーの独占販売店日本で私だけですみたいな、
そうかっこいいみたいな、全然意味ないですからそれ。
まずそれを売れと。
そうそう、売れだし、どういうマーケティングの根拠としてそれを仕入れてきたのか、そういうの
を考えてるし、うん、ただね、日本にないからとか、はい、日本にないデザインだからとか、
はいはい、
ね、自分が単純に使いたいとか気に入ったとかね、
そう
ですね、いうことで独占販売権取ってもね、
意
味ないからね。
商売なんでね、ちゃんとそのマーケティングとかして、本気があってと基礎、切り口とかも全部自分で、上でどこまで見込みがあるのかを評価しないと、なんかメーカーに怒られて終わっちゃう。
せっかく加藤さんと独占販売権契約結んだのに、一個も買ってくんねえよなってね。
お前に任せたのは間違いだとか言われて。
他にやるぞみたいなね。
お前とかもこれ切りだとか。いや、今とか言われたことないですけど、言われたことないですね、なんか。
でも、この、なんでしょう、加藤さん、今、メインの柱になるメーカーが3社って、はい、言ってましたけど、
はい、
これはどうなんですか、増やしていく予定とかってあるんですか、もう、
あります、
このままでいっちゃう感じなんですか。
あ、メーカーをってことですか。
メーカーをってこと。独占販売権をこう増やしていくっていうか。
増やす気はなくて、今、
うん、
多分、まあ、増やすっても、品質管理とかする必要ないから、やってできないことはないと思うんですけど、多分今持ってるこの3つのメーカーの市場規模とかを考えると、うん、今持ってるメーカーをもっと売り抜いていった方が結局いい結末になる。
なるほど、なるほど。
そう、増やしてもなんかこう、浅い付き合いのメーカーがいっぱい増えるだけで、付き合いのか分かんない。他の人に独占販売権取れるなんかないから、すごく強くこう信頼関係のあるメーカーを3社ぐらいがっちりやってった方が、いいんじゃないかなっていう、今僕の結論としてはそういう感じですかね。
なるほど、なるほど。なるほど。なんかやっぱりそっちの方が夢がありますよね。
そうですね。メーカーも結構毎年新しい商品とか考えてきますからね。
そうなんですよね。
なんか楽しいですよ、そういうのに。
はいはい。
口出し
する。ああ。じゃああれじゃないですか。加藤さんにこう、今回の新商品こうなんだけどどう思うみたいな。
あ、来ます来ます。
あ、なるほど。
うん。どう思うとか、でいろいろ聞いたりして。
はい。
で、上だって思ったら、ちょっと、山にお茶を煮まして。これいいの作ってきたなと思ったら、うん、でも今年からは、なんか作ってから自己報告でこういうの作りましたよじゃなくて、なんかこっちの意見も結構聞いてくれるようになったんですよね。
なるほど、なるほど。
やっぱおかげでその単品通販のおかげで結構売れるようになったんで、メーカーに対しても結構影響力があるよ。
なるほど。
そうなんですよ。だから、
こういうデザインが日本には受けるんだよとか。
そうそうそう。日本の市場だけだとしても、例えばここにこういうデザインしたりとか、ここを切り替えたりとか、向こうも、こちら販売力を認めてくれると、結構話聞いてくれるんですよね。
いや、結局そこなんですよね。何にも数字とか実績上げなかったら、向こうも振り向きませんからね。
そう
なんですよね。そうそうそう。
口だけのやつになっちゃう。
そうそうそう。うん、いや、こういうデザインじゃないと日本は売れないんだって言っても、お前何個買ってんだってね、実際何個仕入れたんだみたいなね。
それ何個発注する気なんだろうね。5個とかバカ言ってるのって言われちゃう。
そうなんですよね。だったら今のこのデザインでお前売っとけやって言われちゃうもんね。
そうこういう、まあ、これは OEM とか自社ブランドじゃないけど、こういうものづくりへの関わり方も面白いのかなって
思
い
ますね。そうですよね。もうメーカーにね、直で、そうやってデザインの、ヒントとか。
そうですね。
ね、話せる立ち位置になっちゃってるわけですから。
そうなんですよね。なんか結構聞いてくれるように。
うん、でそれが形となって今度また加藤さんが売るようになったらまたそれも楽しいですもんね。
楽しいですね。それもそれで。結局多分メーカーより僕らの方がエンドユーザーに近いから多分エンドユーザーも分かってると思うんです
よ。だから そこを見てんでしょうねメーカーも。だから
うんそうですよね、うん、
もう加藤さんはそういう目線であのねこっちに情報を教えてくれてるんだってきっと思ってますよ、う
ん、そう思ってくれる意識ね。
うん、
うん、
なんかやっぱり夢広がりますね。そういうこともできるようになってくるとね。またこれも
そう、だから絶対欧米メーカーで日本に入ってきてないすごい商品とか相当ありますよね。
ありますよね。
日買ってないだけで、うん、オマルとあると、まあ、ニットワーダーに行ける感もよりますけど、うん、出会えたらいいですよね。よく考えたらその僕メイン商品にしてる1個って、うん、もともと自分で使ってたんですよ。今思い出したんですよ。
ああ、そうなんだ。そう、愛用品だったんですね。
ペット系の商品で。
はいはいはいはい。
実家にちょっと猫がいるんですけど、はいはい、ペットに使ってて。
ええ
ー。で、まあ一応職業からパッケージとか見るとわかるじゃないですか。うん。輸入品だな、みたいな。
うん。
で、いろいろ見たら、いや、これもっと絶対売れるはずなのに、こんな変なページ売れねえだろうな、とかって、やっぱそういう、職業病みたいになんか、出てくるんですよね。
なるほどなるほど。
でメーカーに交渉して、うん、その時独占だけど誰もいなくて、
うん、
でなんかテスト販売やら何やらやって気がついたら今2年後1年半後ぐらいか、
うん、
独占販売権を持っているという、そういう出会いもありますよね。思えば
いやありますよね、
うん、使ってみるとい
い。結局そのなんかなんだろう、やっぱり自分が興味あるやつとかじゃないと、
うん、
うん、長続きもしないだろうし、追求もしなくなっちゃうんで。
興味ないと、しかもページとか作るときにその顧客目線が分かんないから、あんまいい切り口とかいいセールスポイントに出せないんですよね。
うん。それは言えますね。
もっとやれば売れるって分かってても、ページ作る気にならないの結構ありますからね。
ああ、興味ないから。
そう、なんか、壁の、硬さを測る機械とか昔ちょっとやったことないけど、顧客心理とか理解不能ですよね。
誰が一体使うんだろうって。
そんな、まあなんか土木の工事の人が買うんだろうけど。
でもその使用シーンってどうなのかなって想像してもね、わかんないし。
お客さんから来る質問とか全く理解不能してない。やっぱこう自分の興味があるのをなんか追ってったらなんかビジネスになっちゃってるみたいな、うん、あれば思えばありますよね。だから
そうですよね、
うん、
だからうちのスタッフなんかもそうなんですけど、やっぱりうちはねレディースアパレルやってるんで、
はいはい、
すごい詳しくなりましたね、そのうちのスタッフたちが。
ああ、なるほど。
でやっぱりお客さんからの問い合わせも結構来るんで、
はいはい、
私こういう体型なんですけどとかいろいろ来るんですよね。具体的な感じで、はい、ああじゃあこのサイズがよろしいかと思いますとか、こういうデザインが合ってるかと思いますとか、はい、うん、結構進めますね。進めるようになりましたね。なんかそれがやっぱり、売り上げにつながってくると、あのスタッフのそのモチベーションも上がって、うん、結構楽しんでやってくれてますけど。
商品ページ作るときとか結構そのスタッフの方の意見とかも取り入れたりするんですかね。
ありますね。うん。ありますね。結構。
いいスタッフですね。
うん。まあ、あと、ね、萩原さんにいろいろこう相談したりとか。
うん。
でやってますけど。で、うん、そうですね。1年前に比べたらかなりその、うちの、ページを作るスタッフのスキルは上がりましたね。
なんかそれね、商品点数1000個とかでやってても、うん、あれこんな商品売ってたんだっけとかなっちゃうじゃないですか。
まあね、ありますね。
あんまりこう、まあ、楽しくないとか分かんないけど、あんまりこう、なんかね、こうやりがいを感じない。
なんか そういうので先行のうち、先行登録してね、例えば本当いつこれ登録したんだっけなんて分かった、ね、そういう商品が売れたとしてもなんかたまたまのラッキーパンチみたいで、まあまあ売れたら売れたでそれはいいんでしょうけど、戦略的に売ってるわけじゃないから、まあ感動が薄いっていうかね、
そうです
ね、うん、そういうのはありますよね。
お客さんのレビューとかで、ここの商品でこういうところがいいと思って買いましたとかレビューやると、うん、そうなんだよね、そこも分かってほしくて、
いや、ありますね、その、だから、LP に、やっぱりそういうこだわりを入れるんですよね。
はい。
うちの商品のこだわりポイントはここです、みたいな、
うん。
で、他社の、商品はこうです、うちの商品はだからこう作ってここがいいんですみたいなの書くと、ここがいいんですっていうところをそのままコピペしたんだじゃないかっていうぐらいにレビュー書いてくれますよ。
嬉しいですよね、そうすると、
ちゃんとこの LP を見て判断して買ってくれたんだなって思いますもん、
うん、なんか本社とは仲良くなりそうだな
そうそうそうそう
あんな名前も知らない。性別の年代ぐらいしか知らないけど。
なんかね、本当思いますね。その、会いに行きたいなって思いますもんね。話聞きたい、ね、みたいなね。
お客様交流会でやってみたいと思うんで。
絶対この人からいい情報が入ってくるだろうなって思いますもんね。
まあ、面白いですよね。そうやって一本の商品を使って、お客さんに考えてるって。
やっぱり次の商品作りにも、その考え方が生きるし、やっぱこだわって作るし、
そうですね、
うん、だからね、加藤さんがさっき言ったようにメーカーに、ね、こういう商品作った方がいいよっていうアドバイスもねできるわけですから。
そうなんですね、どういうふうにできるようになってくるんですね、うんうん、
素晴らしいですね。まだまだなんかまだまだちょっとあれですね、楽しみがありますね。
そうですね、まだまだちょっと僕もレベルアップしてきたんでは
い、じゃあそういう加藤さんですけども、
はい、
まあ、ちょっと時間になっちゃいましたんで、これで、
はい、
締めさせていただきたいと思うんですけど、まあ、さっきも言ったように、台湾のセミナーは、一つよろしくお願いいたします。
気合を入れて作っていきます、
はいはい、でまた物販のオフ会とかではぜひともまたいろいろ参加していただいて交流を深めていただき
ます。
はい。いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
いや、こちらこそまたいろいろと、はい、よろしくお願いします、
は
い。
じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。